皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは赤ちゃんとママの風邪をひきにくい体づくりです。お話を伺うのはフリー助産師の浅井孝子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浅井さん今日も元気そうですよね。
もう私20年ぐらい風邪ひいてないですね。
免疫力相当高いってことなんですかね。
もうバイキンもよらないみたいな、そういう感じです。
まあ、そんなじゃあ浅井さんの体に近づけるようなまあ、どうしたらそんな風にこう丈夫になれるか、
はい、
というのもあるんですが、まあ、この時期でもあの赤ちゃんもママもね風邪ひきやすいんですよね。
季節の変わり目がそうですね。はい、
まあ、なのでどんな風にこう風邪を予防していくかというのをお話を伺っていきたいと思います。はい、でまず最初にそもそもその風邪をひきやすい状態、風邪をひきやすい体っていうのはどんな状態にあるんでしょうか。
そうですね、風邪というのはやっぱりウイルスなので、うん、やはり免疫力が低下している時なんですね。
はい、
で主にじゃあどういう時に免疫力が低下をするかというと、まず栄養ですね。食事が十分取れない時、はい、ね、あと好き嫌いが多かったりとか、
あ
とやっぱりこう旅行輸出野菜がねあまり食べれなかったりとか、
やっぱりビタミンなんかも必要ということですね。
そうですね、免疫には大事ですね。はい、あとは睡眠、休養、そのあたりがきちんと取れてない時、まあ、大人でいうと、まあ、一般的に寝不足っていうことにはなりますけれども、まあ、赤ちゃんだと例えば昼夜逆転していて、夜ずっと赤ちゃんが泣いてしまってお母さんがそれに付き合ってて、なんかもう午前中はでもねお洗濯もしなければならないでこうヘロヘロねしちゃい時ですね。
お母さんも疲れ気味だとお子さんもねなんとなく一緒にこう疲労してきますもんね。
はい、なので意外と生活リズムっていうのも大事なんですね。
あ、じゃあその栄養と生活リズムと、
はい、休養ですね。
休養ですね。はい、はい、まあ、こちらがしっかり整うことで免疫力っていうのは上がってくるということだと思うんですが、あとやはりその体温とかっていうのも最近よくあの低めの方が多いですよね。あれもあの免疫力に影響するって聞いたことがあるんですが、
そうですね、やっぱり低体温の人だとやっぱ手足が末端がちょっと冷たくなったり、冷え性になったりしますので、やっぱり低体温の人はやっぱり 0.4 度下がるとやっぱり普通の人よりも風邪を2倍引きやすいっていうデータがありますね。
2倍引きやすい。
そうなんです。
じゃあ例えばまあ6度5分ぐらいあればね、あのまあいいかなと思いますけれども、6度台前半とか35度台後半とかっていう人多いと思います。
人混みの中にね行ってしまってもらってきてしまうっていうのはよく聞きますね。
ということはまあ栄養をつけること、睡眠とることもその体温を上げることにつながると思うんですけれども、まずはその体温もちょっと意識した方が
そうですね。
いいですね。わかりました。
で赤ちゃんの体温はよくねあの測ると思うんですけど、お母さんがあったも、まず自分のね、あの朝起きた時の体温とかも測ってみるといいと思いますね。
そうですね。はい、まあ、あと手足冷えてないかなとかね、そういうあの実際の症状なんかもチェックすると良さそうですが、
はい、
であの、まあ、赤ちゃんというのはそうは言っても生後しばらくはママの免疫をもらってるって言いますよね。
そうですね。
大体どれぐらいまで風邪はひかないんですか。
そうですね、胎盤とあとまあ母乳が出る出ないもあるんですけれども、大体半年ぐらいまでは、まあ、割と感染症にもかかりにくいと言われています。
そうは言っても半年前にかかるお子さんも
いますね。
いますよね。
今多いんですよ。結構に、2ヶ月で風邪をひいて肺炎で入院しちゃうお子さんとか、
それは
予防接種をしててもやはり風邪はひきますね。だからヒブワクチン肺炎球菌をやってるからといって風邪をひかないわけではないので、それとはまた別ですね。
まあ要するに最近は風邪をひきやすい子が増えている。もしかしたらちょっと何かで免疫落ちてるのかもしれないと。
そうですね、
言えなくもないですよね。
まあ、快適な環境ばっかりを整えすぎるとやっぱ人間は弱くなってくるので、やっぱり加湿器一年中同じ温度で過ごしてたりとか、やはり人間がそういうこう本来持ってる機能ですね、その辺がこう低いレベルになってくるとやっぱウイルスは元気になるので、
便利で快適な生活環境も実は人を、まあ、人類自体をこう弱らせてるという、ちょっと壮大な話になりますけれども、
ね、ありますね。まあ、
その一つがもしかしたら今小さい赤ちゃんでも風邪をひきやすくなってる原因かもしれない
と。そうですね、
いうことを思うと、まあ、赤ちゃん時代から少しでもこう免疫力を上げるようなね生活をしていかなければなと思います。まあ、一方でママは 授乳もしてる、睡眠不足にもなってると、うん、まあ、確かに産後のお母さんってそういう生活に適応した体になってるとはね、まあ、お話伺ったんですけど、やっぱり弱ってますよね。
そうですね、やっぱり授乳するとその1回の授乳でやっぱり200キロカロリーぐらいの母乳の栄養が赤ちゃん吸い取りますので、やはりお母さんも1日7回とか8回とか授乳してると、もう本当にお母さんも人の2倍ぐらい食べないとやはり疲労します。やっぱり授乳するっていうことで洋服をめくって肌を出すので、やっぱり外気にも触れやすくなりますよね。
体温がね奪われますよ ね、 そ
うですね。夏場の授乳のね、あのつもりでやっぱり秋冬もやってもらうと、やっぱり肩が冷えたり首が冷えたりして、そこからやっぱりこう邪気と言ってね、首を叩いてると結構そこからね、
ゾクゾクっときてね、
ゾクゾクっときて、
まあ首のあたりから風が入るなんてよくね、東洋医学なんかで言いますけども、まさにそんなイメージで風邪ひいてしまいますよね。
そうですね。なので授乳のままこそやっぱり免疫力が落ちてる時なので、
それでなくてもね、出産でかなりこうパワー使ってその後の子育てで疲労してる方多いですからね今ね。ということはもう子育て中のお母さんも赤ちゃんも、もうぜひこの冬は元気に乗り切ってもらうために、ここからは浅井さんの免疫力を上げる、まあ、体作りの知恵を伺っていきたいんですけれども、
ハウツーですね。
ハウツーでまずはその赤ちゃん向けのハウツーですね、はい、何があるでしょうか。
そうですね、まず寒くなるとお母さん2枚も3枚も、あとベストもスリーパーもとかって着せがちなんですけれども、やっぱり着せれば着せるほど赤ちゃんは身動きが取れなくなって運動しにくくなるんですね。なので、まあ、しっかりお部屋を温めて薄着にして、まず朝起きたら本当にこう乾布摩擦っていうんですかね、まあ、皮膚が弱いお子さんはちょっと注意していただきたいんですけれども、柔らかいネルとか、柔らかいもうタオルで本当に背骨のところですね、背骨の周りとか、あと肩とか、はい、ちょっとこうもう脱いだパジャマでもいいので、ちょっとこう末梢から手足の方から体の中心に向けて血流を少し流してあげて、
それもそんなに10回も20回もやらなくていいんですよね。
そうですね、
多分 2,3 回
シュッシュッシュッシュッシュッシュッって言って、
足先から ももの方にとか、
そうですね、
で、
あとお手手とか胸とか背中とか、ちょっとお着替えの時にやってあげて、それでお洋服に着せてとか、
なんかこう遊びの中でやってあげたら赤ちゃんも楽しんでキャッキャ言ってるうちに終わっちゃうかもしれないですね。
だからそれをやるとやらないとでは本当に違うんですよ。
え、本当ですか。
やっぱり皮膚っていうのは自律神経を発達させるので、やはり皮膚が丈夫になりますのでね、そしてやっぱりこう寒いところに行ってもキュッと筋肉が締まって、外気から身を守るための自分のコートができるんですよね。
あ、自分で一枚服着てるようなもんだ。
そう、いいこと言いましたね私ね。
私もなんかいいフォローしたような気がしますぜひじゃあその自力でね、身を守るためにも、ね、毎日のことが繰り返しが実は、なんかね、効果が即効性がないとやらなくなっちゃうんだけれども、これはちょっと信じてやってみていただくといいかもしれないですね。
いいと思います。
今からやってみましょう。
そうですね、
はい、でということはベビーマッサージも当然同じような効果があるんですか。
そうですね、やはりお風呂上がりですとか、あと日中暖かい時間にオイルでしっかりこうマッサージすることによってリンパの流れが良くなるので、
あ、免疫力が上がる。
そうですね、やっぱりリンパの流れがしっかり出ているお子さんはやっぱりこうウイルスが入っても IgE とかそういう細胞が、ウイルスを戦うね、そういう白血球もたくさん出てきますので、
じゃあぜひこのベビーマッサージも、まあ、もし習うことができたらね、
そうですね、
浅井先生のところもありますけれども、
はい、ベビーマッサージ教室、カモマイルで検索していただくと、はい、
ぜひね、そういった専門のちょっとご指導いただいた後でやっていただくとより効果的かと思います、はい、その他に何かありますか。
そうですね、あとはもう天気が良ければね、ちょっと外遊びをしたり、はい、公園に行ったり、やっぱりこう太陽のお日様を浴びるっていうのもとても免疫力を上げる効果になるんですね。
特にこれから寒くなるとちょっと出るの嫌だなって思っちゃいますけど、
そうですね、
ここはちょっと頑張った方がいいですか。
そうですね、まあ、ここは北海道でもないですので、
まあ ね、
ね、
そんな最低気温もそこまで下がらない、ま
あ、そうですね、
氷点下30度とかじゃないんで、
そうですね、なのでちょっとぐらい寒くてももう動いて温めるみたいな感じで、
はい、
ぜひ公園にも行ってください。
わかりました。ついね、寒い時期はインドアの施設に行きがちですが、毎日1回は外に出てね、お日様の光を浴びようと ということです、はい、これは生後1ヶ月過ぎれば大丈夫ですね。
そうですね、はい、
ぜひぜひお出かけください。で、一方でそのママも同じように免疫力を上げてきたわけですよ。子供の生活に付き合ってマッサージしたりとか、なんか外遊び付き合ったりしてるとヘッドヘッドみたいになっちゃいがちなんですが、ママ自身どんなとこ気をつけたらいいですか？
そうですね、お母さんまず食生活ですね。
これ偏りがちですよね、やっぱりね。
そうですね、やっぱりこう忙しくてね、食べる機会もないと思うんですけれども、まあ、これから冬になるとこう夜鍋物もお鍋をやるので、はい、例えば朝とかもう忙しくて作る機会がなければ朝それでねちょっと残ったので雑炊をしたり、お昼はおうどんを入れたり、なるだけこう汁気の多いような食事、
それも冷たいんじゃなくてね、あったかい汁気ですよね。
そうですね、あったかい汁物を、でちょっと体が温まるようなものをたくさん食べて、
はい、
まず食事からこう体胃袋から温めていただけるといいかなと思います。
ちなみに体を温める食材っていうのも今世の中でよく言われてますけれども、浅井さんとしてはどんな食材をおすすめされますか？
そうですね、やっぱり地面の根っこに入ってる、
ね、地面の中に入って
る根菜類っていうんですかね、はい、やっぱり
ごぼうとか
里芋とか
そんな感じのものを、
そうですね、
食べると
こう煮込んだり、スープにしたり、
意外とごぼうとかレンコンとかも洋風の煮物もあったりするんですよね。
そうですね、
じゃあそういった形でちょっと根菜類を意識的にこの冬はお母さん取っていただくと、
ね、
これおっぱいにも良さそうですね。
そうですね、やっぱり体が温まってくると母乳のでも良くなると思います、
はい、その他やっぱりスポーツも少しした方がいいですか？
そうですね、ベビーカーでウォーキングして、はい、例えばこう歩きながら途中で止まってスクワットをやったりとか、
なんかすごいちょっと目立ちそうなんですけど、
バギトレって言うんですけれども、
最近バギートレーニングっていうのがあるんですか？
そうなんです、ベビーカーを押しながら時々で公園に着いたら、はい、公園でちょっとお母さんがこうお尻をヒップアップするような動きをしたり、こう 足を外に出したり、あと肩が凝ったらあのベビーカーの取っ手に捕まってちょっとストレッチするとか、いろいろあるんですよ。
おー、赤ちゃんも散歩で楽しみながらママもさりげなくトレーニングできると、
ちょっと運動すると、
まあ、具体的な方法はラジオではなかなかですけども、ちょっとねベビーカー押しながらも意識的にこう姿勢よくしてみたりとか、腹に力入れてみるとかね、
そうですね、
そういうことでもいいかもしれないですね、
些細なことでもちょっと始めてみてください。
例えば何かこうスイミングとか、そういうものもしてみてもいいんでしょうか？
そうですね、ベビースイミングはママの水中ウォーキングも兼ねてますので、
ベビーにもいいし、
そうです、
ね、ママにもいいし、これ冬場で寒くて風邪ひきやすいってことないですか？
そうですね、水温は必ず温水で31度あるので、ベビースイミングは、はい、でその後きちんとね乾かして裁断室もありますので、冬こそベビースイミングをやるとやっぱ風邪ひきにくいんですよ。
実は今からが始め時って言われてますよね。本当なんですね。
ベビースイミングやってる子って結構風邪ひきにくいですね。
そう聞くとやっぱりちょっとやってみようかなという人も多いかもしれませんね、
はい、
そのお子さんの体調にもよると思うんですけれども、もしねちょっとそういうスイミングできそうだなという感じのお子さんであったら、試してみるといいかもしれないですね、
はい、
まあ、それはママの健康にもつながるということと、あとママもベビーもなんですが、睡眠時間も含めこう生活習慣も大事ってさっきおっしゃってましたけれども、具体的にはどんなふうに気をつけていけばいいですか？
そうですね、だんだんこう日が出るのもちょっと遅くなって、だいたい7時ぐらいでもやっと明るくなりって感じですよね、だいたい冬は、そうなるとやはりその頃起きるのは全然構わないんですけど、もうまずですね、一回窓を全部開けて、家の中の換気をする、
空気を入れ替える
んですよ。そしてやっぱり多少こう冷たい空気が入ってきて、その冷たい空気を気道に入れることによって気道って粘膜が丈夫になるんですよ。
確かに外に出て思いっきり突然冷たい空気吸うよりも、ちょっと家の中の空気が変わるだけだったら刺激も少ないかもしれないですね。
そこでお洗濯を干したり、いろいろ布団を干したりして、そして今ねラジオ体操が結構いいんですよ。
まあ、じゃあこの際お母さんラジオ体操しちゃうとしてしまうと。
そう、
いいですね、で
ラジオ体操をして、それで赤ちゃんも一緒にこうちょっと寒風摩擦をして、それでスープの多いで食事を朝ごはん食べて、
やっぱ朝がポイントかしら、
うん、そうですね、うん、あとやっぱビタミン C もすごく大事なので、はいね、フルーツも食べて、
うん、で朝しっかりそういう生活をして、まあ、日中は体をできるだけ屋外に1回は出て動かすと、
うん、で午後はもうお昼寝してください、一緒に。
あ、ママも、
ママも、ママも
家事やりたいんですけど
ね。でもそうなるとやっぱり夕方から夜のね育児労働とか家事労働が来ますので、
疲れてるとね、うん、全部悪循環になっちゃうからね、う
ん、やっぱり朝からもうガンガン動いたらやっぱり午後は休養、休養もとっても大事です、うん、1時間でも
まずは寝る、
ね、横になる、
はい
ね、それがと休養がやっぱ大事です。
それがこう子育てのなんかこうやる気もまたね引き起こすかもしれませんね、
うん、そうなの、はい、オンとオフを、ねうんうん、きちんと切り替えて、
はい、
ね、
分かりました、まあ、そういった生活が風邪をひきにくい体づくりにつながるということですよね、はいはい、ぜひあの今日のお話を参考に、皆さんも風邪の予防をなさっていただきたいと思います、
はい、
今日はフリー助産師の浅井貴子さんに伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。